最近のニュースで、まあいろいろのことがニュースで扱われているわけですけれども、国内の事件の中でですね、私はとても悲惨な思いを覚えずにはおれないのは、長崎県の保険金殺人事件。これは家族を相手にして、まず夫を殺し、次男を殺し、長女も殺そうとしていたっていうふうなことが分かってですね、ちょっと立然とするわけです。特に殺された次男は、お母さんが睡眠薬を混ぜたカレーライスを食べさせて、しかもそれは繰り返し実験をした上で、どれぐらい混ぜると効き目があるかっていうのを確かめた上で熟睡させて、それを愛人である男性と一緒に海に放り込んだというふうなことが起こったという。そうするとその犯罪もさることながら、その間における家族のこの行き来、物も行ったりですね、いろんなことをしてたと思うんですけれども、その中でどういう思いでいたんだろうと。特に殺人者となった人というのはですね、で最近また見てみましたら、その愛人をもなんとか殺したいというふうな気持ちになっているというのを読みまして、やっぱりほとほとある面で困りきっているんだなっていうのも伺えたんですが、もう泥沼に入り込んでどうにも抜けきれない悲劇を見てですね、ある意味でとてもいたたまれない思いがいたします。しかしそういったこう家族の悲劇、家族って一体何だったんだろうっていうことを考えさせられる悲惨な出来事なんですけれども、それは今日だから起こってるっていうだけではないと思うんですね。旧約聖書の時代にもからそういう家族の悲劇っていうのはありました。特に今日の日課として選ばれている旧約聖は創世記の50章からなんですけれども、50章の15節からなんですが、いわゆるヨセフ物語の一番最後なんですね。ご存知の方も大勢いらっしゃると思うんですが、このヨセフっていうのはアブラハムの孫のヤコブの息子、12人の息子の一人なんですが、この父親のヤコブが大変そのヨセフだけを偏愛した。12人の男兄弟の中でヨセフにだけとびきりいい服着てたというふうなことから始まってですね、これもとても問題な父親だなというふうに思わずにおれないんですけれども、しかしまたそれに平気に従っていた、それでいい気になってた息子も息子だと思うんですが、やっぱりそのお兄さんの妬みを買うと。結局はお兄さんたちがヨセフを殺そうと企むっていうね、やっぱり家庭内、家族内の殺人に至るわけですが、まあ、ちょっとしたことで殺されることは免れて、それで、エジプトに奴隷に売られるっていうことになるわけですね。そしてお父さんにはヨセフが死にましたって報告してるわけです。でそれから何十年もの間お父さんには嘘を突き通してるわけですね。そこでの親子関係って何だったんだろうな。で一人一人のその息子たちっていうのはやっぱりそのことがずっと引っかかっていたに違いない。本当はお父さんには死んだって言ってあるのに、どこかでひょっとすると生きてるかもしれないんだっていうね。そしていつの間にか、いくらあれヨセフがえばったからつっても、あそこまでしなくてもよかったのかなみたいな後悔の念もどっか働いていたかもしれない。それがひょんなことでパレスチナに飢饉が起こって、エジプトに買い出しに行くと、そのエジプトの最高責任者の最初にヨセフがなっていた。でそのヨセフ物語っていうのは、まあ、いろんな 行き来があってですね、それで最後に何かの再会ってなるわけですけれども、今日の創世記の50章の記事はですね、このお父さんヤコブが亡くなった後にまたそのお兄さんたちは心配になるんですね。この私たちをこう客観的に読んでいるとですね、もう一点和解してるから良さそうなもんなのに、また自分たちを殺されるかもしれないなんてどうして思うんだろうというふうに考えてしまうんですが、やっぱりそのヨセフを売ってしまった側のお兄さんたちの中にずっと何十年もくすぶっていた罪意識みたいなもんっていうのはですね、すごく大きかったんだ。多分本当は許せないんだけど、ヨセフはお父さんに奉公したいと思って許したんじゃないかと。だけどお父さんが亡くなったから今や天下晴れて俺たちは殺されるんじゃないかということで、もって改めて詫びを入れに行くわけですね。ここはまた僕はいいところだなというふうに思うんですけれども、その詫びに来た兄たちにヨセフが、恐れることはありません、私が神に代わることができましょうか、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うためにこの今日のようにしてくださったのです、どうか恐れないでくださいっていう、また大変感動的な言葉が出てくる。ヨセフは対お兄さんたちっていうだけじゃないですね、その彼も大変な苦労し、いろんな目をしながら、それでこうなりな遂げるわけなんですけれども、そういうことの中に神が常に共にいたと。だからこの出来事は神がなしてくださった。しかもそのヨセフの受け止め方は、私たちの悪を善に変えてくださる神っていうね、あなた方は悪を企んだけれども、神はそれを善に変えてくださったんですという表現。まあ私は創世記全体のテーマがここのこの一言に表されてるんじゃないかというふうに読んでいるんですけれども、悪を善に変える神っていうのが創世記のテーマではないか、そしてそれはある意味で聖書全体のテーマであるとも思うんですね。しかしそのヨセフがそのように言い得たということは、やっぱり神っていう神を信じていたっていうね。で、今日の史実の主題が主にある家族っていうことで、三角関係の家族という題をつけました。それは家族というのはある意味でとても身近です。だからある意味では他の人には言えないことを平気で言え、それで人には甘えられないことを甘えることができる、それも家族の良さですね。しかしそれが時として近すぎるがゆえに食い違いが起こる。で、その家族の崩壊なんていうのも現代特有の問題にも取られられがちなんですけれども、これは歴史上常にあったことだと思うんです。人間の罪っていうのは絶えずそこにしてしまうんだというふうに思うんですが、しかし今日のテキストでありますコロサイの信徒への手紙の18節以下に、家族に対してという教えがあります。今日その主にある家族っていう主題の中でこの歌詞が選ばれている、3章の18節からっていうね、その中で私はこのコロサイの信徒への手紙の家族に対する教えの中で目に立つ言葉があるんです。それはまず妻たちを主を信じる者にふさわしくて、ここに主っていう言葉があるんですね。それから20節、子供たちどんなことについても両親に従いなさい、それは主に喜ばれることです。ここも主っていう言葉がある。それから奴隷たち、この奴隷たちっていう勧めが家族の中にあるっていうこと自体も、私はその当時としては 常識を破っていることじゃない。つまり奴隷っていうのは人間の中に入れられてなかったと思うんですから、私たちも普通そうじゃないですか。どっかのいいところでですね、お手伝いさんなんかがいるっていう時には、お手伝いさんっていうのは家族に入れないのが常識ね。家族ってのはこっちのつながった我々で、お手伝いさんは別っていうね。当時では奴隷を使っているっていうのは普通だったようですから、しかしここで家族っていうものに対してパウロは奴隷たちを含めているっていう、これが私はすごい画期的なことだな。奴隷たちも家族だよっていうね、そういう受け止め方があるっていうのに私はある種の感動を覚えるんですけれども、そこにも主を恐れつつという言葉があります。22節ですね。そして23節には、人に対してではなく主に対してするように。24節、あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けること、そしてあなた方は主キリストに仕えているのですというふうに、主、主、主という言葉が出てくる。これを私は三角関係、家族の中によって主にある家族っていうね、その家族を見るときにまず主を通して家族を見るっていう見方が大事なんじゃないかと。で、そこで私は主にあるという意味を考えるときに大きく分けて二つの問題って言いますか、考え方の基本がある。主にあるっていう第一は、まず主の前に私たちは罪人なのだっていう受け止め方。罪人という言葉があんまりこの世間では好きじゃないんです。そしてそれは教会においてもよく使われた言葉で、その使い方が問題だったから皆さんに嫌われたっていうのはよく分かっているわけですが、それを言い換えたら、私たちには限界があるんだということですね。罪っていうのは私たちの善悪の知識の限界っていうことを示しています。私たちが受け止めていることが真実かどうか、一方的に受け止めているかもしれない。それに基づいて自分が判断して、それはたとえ親切が動機であっても、良かれと思ってやることでも、それがちぐはぐになるということはしばしば、親子の離反とかですね、夫婦のすれ違いとかって全部結局その罪、つまり見当外れの判断から出発してる。主にあるっていう時には、私たちはまず限界のあるものです、私の判断には限界がありますっていうことをまずしっかり受け止めてるっていうことです。私はこう思ってるけども、それはひょっとすると違うかもしれないぞというゆとりっていうんですか、そういう部分を含んでいなきゃならないと思うんですね。そしてもう一つは、つまり一つは限界があるっていうことですね。で、もう一つ、主にあるっていう言い方は、主キリストに選ばれているっていうことです。教会の頭である主キリストがお選びくださっている家族、それはその家族が信者であるとかどうとかは関係がないということですね。ですから、まず主にある家族っていう時に、まず限界を受け止めるっていうことなんだっていうことを申し上げたんですが、それは言い換えると、限界を認めるっていうことは、待てよっていうふうに自分にブレーキかけられる。つまりそれが心の余裕を生むということだと思うんです。三浦綾子さんの対談集の中にですね、彼女が家庭っていう言葉をちょっと説明しているのがあって、なるほどと思ったんですね。家庭っていう言葉は家と庭というふうに書きました。で、家っていうのはいわゆる衣食住の象徴的なもの、それが家だと。それからこの庭っていうのはですね、 美しいものを育てたり、小鳥の飛んでくる木や自然を愛する、そういったもの、つまり心のゆとり、それは実際に自分の家に庭があるとかないとかね、ベランダしかないとか、そういう意味じゃなくて、家庭っていう時に家と一緒に庭が必要だということを言ってるんですね。つまりそれは一人一人家庭っていうことを考える時に、心の庭を持っているかっていうことが問われているというふうに受け止める。そしてそれがある意味でのゆとりという意味、ゆとりにつながる。ゆとりを持つと待てよっていう、この深刻な対立にならないですね。深刻な対立っていうのは自分の考え方を絶対に変えないっていうことがあるからぶつかるんですね。どっちもが自分のこれが正しいと思い込むことが対立につながりますから、そうじゃなくて待てよって、ひょっとすると喧嘩外れかなとか、あるいは自分のことを押し付けてるかなっていうふうに振り返れるゆとり、それが心の庭ではないかなというふうに思うんですね。ですからそれを、心の庭を育てるのが私はある意味で礼拝であり、そして日々の祈りと聖書に学ぶという、そういう歩みにあるだろうと。何のために聖書より祈り礼拝をするかっていうと、心の庭がいつも養い育てられるため。で、その心の庭が育つというのは、まずは自分の罪を認めるということからしますよ。これとっても大事なことです。謙遜っていうことね、教会の交わりは謙遜なものでなきゃいけないっていうふうに言われるときには、それぞれ自分の考えを述べていいんですけれども、それを絶対化しないっていうことですね。ひょっとすると違うかもしれんぞっていう、それはなぜならば神様だけが正しいんで、で真実を知ってらっしゃるんで、で自分だけが正しいってことはありえないんだね。だから主にあるっていう時に、まず私は罪人です、見当外れのものですという前提をしっかり受け止めるっていうことから出発しなきゃならないですね。そしてもう一つは、主がお選びくださったという時に、全てのことを、さっきのヨセフの言葉じゃありませんけれども、悪をも善に変えてくださる方だから、そういう意味でどんな場合にも私たちは主にある家族として、自分の家族に絶望してはならない。バークレーっていう人は、教会は絶望を知らぬただ一つの集団組織でなければならないという言い方をします。絶望を知らないただ一つの集団組織ね、ああもうダメだわっていうことはありえないっていうね。それは主にある、悪をも善に変えてくださる方が主催しておられるんだからっていう、そういう信仰が基本になっていけないということだと思うんですね。ですから私たちもそれぞれに癖があり限界がありですね、まあいい家族だなと思ってらっしゃる方も、うちのはどうかなというふうな、あるいはもうちょっとこうなればとか、いろんなお考えがあるかもしれないけれども、まず私たち少なくとも今日礼拝に参加している方は、うちの家族家庭は主にある家庭なんだ、なぜならば私が主にあるからっていうね、そこから出発しなければならないんじゃないか。最近私はまた星野富弘さんの新しい詩歌集を手に入れました。本当はこの今年の4月に出たんですね。あなたの手のひらっていうタイトルでですね、ずっとこれまで出てきた改正社っていう出版社から出てきてるんですが、全体としてバーッと見た印象は少し言葉が長くなったかなと。昔の最初の頃はシンプルだったのが多いんですが、言いたいことが随分増えたのかなっていう、その字が割といっぱいあるんで、 あの最初の印象を持ってると、私は一番最初買った途端にはって見ついて、いっぺん、またいずれっていうんでちょっとしまってしまったんですね。だけどまたふっと思い起こして、そうだ、あの星野さんは家族に対してどう思ってるのかなっていうふうなことをこう念頭において、もう一度滋賀州を見直してみたら、これまでの滋賀州と違って父に対する思いを書いたものが随分と出てきて、それが目立ったんです私はね。で、今星野富弘さんは53歳だね、1946年生まれです。お父さんが亡くなる年に少しずつ近づいていくときに、これまでの彼の書いてるものの中には、あの死の中にもお母さんは随分よく出た。それはまあ病気の時にいろんなことありましたからね、もう誰が何と言ってもお母さんには頭が上がらないっていう、それはあったと思うんですけども、お父さんに対してっていうのはあんまり出ていなかった。だけど今度のあなたの手のひらっていう詩が主人がですね、お父さんに対する思いがよく表れてるんですね。例えば三害草っていう草を書いてる、そこに書いてある詩がですね、あなたが最後に見た季節がまた巡ってきました。あれから私は幽霊というものがいてもいいと思うようになりました。できることならあなたに幽霊になってもう一度会いたいのです。父ちゃん、気づくのは少し遅かったけれど分かりました。詫びることもお礼を言うこともできなくなる別れがあるということ。地味なお父さんだったようですね。そして彼はそういう、まあ大変な目に遭いましたから、それをほとんどお母さんの世話になってた。だけどだんだん自分がこう年齢を重ねてくると、お父さんに悪いことしたな、自分はお父さんを無視しっぱなしだったなとか、あれはお父さんのことをちっとも理解してなかったなっていう思いですから、幽霊になってもらってでももう一度会いたい、そしてお詫びを言いたい、ありがとうとお詫びを言いたいっていう、そういう思いになってるっていうのも、ああすごいなぁと、これはこれが主にあるということかなというふうに思ったんですね。それからメロンを食べた時のことが書いてあるんです。うまそうな種のところは捨ててしまったり、皮を厚く残したり、すみません、メロンを食べるたびどこかがつぶやきます。ボロを着て畑を耕していた父を思い出してしまうのです。お父さんが貧乏暮らしの中でですね、自分贅沢もしないでいた。で、自分は今なんだろうと、この種のところはもういいとか、皮のところまで全部食べた、あまり美味しくないからって皮の近くを残してる。だけどそのどっか自分のどっかでつぶやいている、それはお父さんのことを思い出しているっていうことですね。そしてお父さんはボロを着て、そして畑耕してたなっていう、そういうことを思い出す。私は主にある家族っていうのは、今私たちが望む期待する反応が起こるか起こらないかっていうことに対していちいち目くじら立てない。ちょうど富弘さんのお父さんのようにね、息子が怪我したっていうことでですね、それで苦労してるっていうことで、お父さんだって心を痛めてるに違いない。だけど多分無口で、喋るのが下手で、不器用で、恥ずかしがり屋で、そういうことをストレートに表せなかったんだけれども、本当はずっと時が経ってみると、お父さんの愛はすごかったんだなっていうふうに分かる時が来る。そういう意味で私は主にあるっていう時に二つのことがあると、限界を知って選ばれてるっていうことがあるという、ことを申し上げたんですが、それは まあ、あえて三つ目にしていいかどうか分かりませんけれども、希望を失わないっていうことをさっき言いましたね。バークレーの希望を失わない、必ずどこかで分かる時がある。だから私は私らしく生き抜く、認められるかどうかは別として、その分かるっていうのはそれぞれに時がある。だからそのことを気にしないで、私はどこに向いているかっていうことが一番大事なんだと。それは主にある、そちらに向いて、そして一生懸命だったな、ろくでないとこもあったけども、とにかく主に向かって必死だったんだよなっていうのが後になって必ず分かるんじゃないか。だから今先に選ばれている私たちとしては、本当にこの主にあるっていうそのつながりをしっかり保ち続けている、そして希望を持ち続けていることが大事なんじゃないかというふうに、つくづく思うのです。お祈りしましょう。天の御父上様、今日は主にある家族についてお示しをいただきました。どんな時にもあなたのお選びは変わりません。あなたの御手は常に共にあります。私たちが目を離しても、あなたが私たちから目を離されることはございません。そのことをいつもしっかりと信じ抜いて、そしてまた自分らしくあなたに向かって真実に生き続けていくことができますように、人々にあるいは家族に理解されることを第一目的としませんように、そのことが逆にギャップを生み出してしまうことを恐れています。あなたの前にいつも真実に歩み続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。